はい、皆さん今回は特典の方を受け取っていただいてありがとうございます。まず一つ目の特典なんですけれども、限られたアクセスで共感メディアを作る6つの法則というオーディオブックをお届けしていきたいと思います。ご挨拶が遅れました。ゼロイチブログを運営しているゾノです。よろしくお願いします。こちらの特別のオーディオブックなんですけれども、ブログ勉強会の方に参加していただいた方限定で配信しているオーディオブックになりますので、ぜひ皆さんのメディア運営に合わせてですね、聞いていただいて活用していただいて、そして実践していただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。では早速なんですけれども、この6つの法則、限られたアクセスで、共感していただけるメディアを作る6つの法則なんですけれども、まず初めに6つ言ってしまいます。まず1つ目がミッション、そして2つ目がコンセプト、そして3つ目がブログや YouTube やこういった音声を発信している時のマインドセット、そして4つ目は知識を与えるのではなくて体験を与えるということ、そして5つ目が要はパブリックスピーキング、トークだったりとかパフォーマンスだったりとかボディーランゲージ、声のトーン、それから言葉選びとかね、そういったところの話、そして最後の6つ目は理由をしっかりと述べてあげるっていう、この6つのお話を今回ね、6本の柱で分けてお話ししていきたいと思います。では早速まず1つ目のミッションというところからなんですけれども、僕を含めたこれ皆さん多くの方というのは本当にですね、これからじゃあ10万 PV とか20万 PV とか30万 PV のビッグブロガーをね、巨大なブログを手に入れられるかどうかというと、それは答えは限りなく脳に近いんですよ、残念ながら。でも、僕の思考っていうのはちょっと違うんですね。そこでじゃ あ残念だったなとか、有名なブログをね運営していかないのかなとか、もっともっともっと上を目指していかないのかなって思って悲しむのではなくて、限られたお客様、限られた読者様っていうのをものすごく大切にしていってあげましょうというところなんですね。その大切にしていってあげるっていうふうに今上から目線で言いましたけれども、それが必然的に必ず自分の身に返ってくることなんですよ。これはどういうことかというと、じゃあ例えば自分の役割の理解っていうのを深めていってあげようということなんですね。仮にじゃあ1000人とか3000人とか5000人とかもう1万人とか2万人3万人のブログをアクセス集めたとしても、それが一時的なものだけだったら皆さんはどうでしょうか？悲しいでしょうか？嬉しいでしょうか？これはもう言うまでもなく悲しいですよね。僕たち個人ブロガー、それからね、弱小ブログっていうふうに呼んでしまってもいいと思うんですよ。僕も今月間平均して5万 PV とか、もう下がってしまうときは4万とか、よくて6万とか、10万 PV を僕も目指している立場でもあります。だけれども現実的にここからどういうふうに伸ばしていけばいいのかなって悩んでるんですよ、僕も。だけれども、そこでずっと悩んで、って悩んでるんじゃなくて、限られたアクセスの中でしっかりと共感していくメディアを作っていこうというところなんですね。一時的のアクセスをボーンと伸ばすんじゃなくて、長期的に半永久的にアクセスをキープしていく、そして限りあるそのファンとか自分に共感していただける方っていうのに共感をしていただくっていうのがものすごく大切になってくるんですね。でここであなたに意識していただきたいことは何なのかというと、自分のブログ、自分の YouTube、 それから自分のこういう音声だったり、そういうメディアの目的、それからビジョンっていうのを明確に決めてあげましょうということなんですね。そうすることによって、そこに来ていただいた読者さんだったり視聴者さんだったり、聞いていただいているあなたの未来のお客様に大きな共感っていうのを与えてあげることができるんですよ。それがつまりあなたから未来のお客様に対してのギフトになるわけですね。ここを大きく共感していただきたいんです。この音声を聞いていただいている、例えば今スマートフォンの前にいるあなた、それからパソコンの前にいるあなたには、僕からのギフトとして今日は届けていきたいというふうに思うんですね。ここで少し抽象的な表現を言いますと、抽象的な表現なんですけれども、今回の音声の特典でオーディオブックで一番大切だと言っても過言ではないことをはっきりと言います。それは何か、自分の商品、自分の記事、自分のブログ、自分の YouTube、 自分の音声を自分で愛せていますかっていうところなんですよ。 じゃあいきなりなんかそういうね、愛せるとか愛するとかそういうなんか普段表現しないような表現をしてどうしちゃったんですか、ゾノさんっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけれども、これは変に格好つけてるとかそういう特別な表現をしてるんではなくて、僕自身は僕自身のコンテンツだったりブログだったり YouTube だったり、そして今であればこの音声っていうのを心から愛せています。これはじゃあなぜ愛せているか、恥ずかしがらずに全力で愛せているっていうふうに断言できるのかというと、何度も何度も何度も何度も練って繰り返しているからです。改善して良いと思ったところはさらに良くする方法は何なのかな、ダメだったらどういうふうに改善したらみんなに届くのかな、自分のブログの書き方、自分の話し方、そして自分のコンテンツの作り方、どこが良くてどこがダメでどこが普通なのかな、そこ常に考えていくっていうわけなんですね。でこれを言い換えると、愛せるかっていうね、先ほど抽象的なことを言いましたけれども、これを分かりやすく言い換えるのであれば、どれだけ力を込めて作ったかっていうことなんですよ。これがつまりビジョンとかミッションとかってかっこいい言い方をね、冒頭の部分で僕もしてしまいました、そこはもう謝ります。すいません、分かりづらい言い方をして申し訳ないんですけれども、どれだけ力を込めてブログを書いたか、どれだけ力を込めて YouTube を撮影しているか、どれだけ力を込めて音声を届けているかっていうとこなんですよ、ここは。だからそれが1000人に見ていただいてるとか3000人に見ていただいてるとか5000人に見てるとか、そんなの関係ないんです。目の前にいる人が1人でもいいんです、3人でもいいんです、5人でもいいんですよ。その目の前に聞いていただいているこの、まあ、アフターコロナっていうか、もうウィズコロナってなっちゃってますけれども、ここから先どういうようなね、時代が待っているか分かりません。この特別なオーディオブックを撮ってるのが2020年の7月なんでね、どういう未来が待っているか分からないんですけれども、どれだけ魂を込めて自分のコンテンツを作って練って繰り返し作業していったかっていうのが、言い換えると自分のコンテンツを愛せるかっていうところになってきます。1回だけしかブログ書かないからいいや、1回だけしか YouTube 撮らないからいいや、1回だけしか音声撮らないからいいや、じゃあダメなんですよ。将来的に考えて、ブログだったらリライトをしていく、 YouTube だったら去年撮った YouTube がダメなんであればブラッシュアップしてもう1回撮影し直していく、音声であればノウハウが最新だったらもう1回音声を撮り直す、そういうような勢いでやっていっていただきたいなというふうに思います。これは今僕自分自身にも言い聞かせているメッセージでもあるんで、1回だけしかやらないからいいや、この1回だけしかブログ投稿しないからいいや、では自分のミッションというのは読者さんとか視聴者さんには伝わらないんです。ずっと開催していくこと、ずっとインターネット市場に残っていくこと、ずっと誰かの目に届くということ、ずっと誰かの耳に届くということ、ずっと誰かに見ていただくということをイメージしていってほしいなというふうに思います。例えばここでコンテンツ販売とか商品販売、皆さんおそらくしていきたいというふうに思ってると思うんですけれども、僕のパソコン教室を例にしていけば、僕のパソコン教室っていうのは今年で7年目を迎えたんですね。オンラインでやって、今振り返れば Zoom でやっていますけれども、 Skype でやったりとか TeamViewer でやったりとか、いろいろなパターンを使ってやってきました。あのツールは良かったな、あのツールはダメだったな、ああいうような打ち出し方したら僕本当に反省したなとか、いろいろな悩みっていうのが僕にもあったんですね。そこを常に試行錯誤して、どんどんどんどん手探りの状態でもいいから始めていく、そしてどんどんどんどん改善していくというところをイメージしていってあげてください。繰り返しになりますけれども、1回しかやらないからいいやっていうような感情だと、お客様のハートっていうのはつかめないというところなんですね。本当に自分自身のコンテンツを愛してほしいと思います。集客でき最初はできてたけど、気づいたらなんかどんどんどんどんできなくなっていってしまった、こういうようなことも世の中今あり得ると思います。残念ながらこのインターネットのビジネスの業界も、もう普遍的なものっていうのはないんですよ、この世の中には。だからブログの記事っていうのが2016年に書いたものであればそれは古くなる、2013年12年11年書いたものはどんどんブラッシュアップしていかないといけないんですね。常に変化に対応していくということです。ここすごく大事ですよ。常に変化に対応していかなければならないと。毎回話の内容は変わってくるんです。僕も無料ブログ勉強会ね、こういう勉強会を開催していますけれども、例えばですね、その朝の5時とか夜の9時とか昼の1時やっていますけれど、お話してる内容っていうのは毎回違います。なんでかというと、その時に参加していただいている 皆さんにとって最善のトークだったり最善の話っていうのを僕はしていきたいと思ってるからですね。ある程度のひな型はありますけれども、毎回の話の内容っていうのは常に変わっていくということですよ。今よりももっといいレベルでやるには何をしたらいいのかな、もっと、この不要なもので削っていくところはないのかな、ミッションやビジョンや改善、それから改良を続けて繰り返してやっていきましょう。はい、そして2つ目、コンセプトなんですけれども、これはですね、ブログをやると決めた時の意識なんですが、コンテンツを作るとき、商品を作るとき、これ全部のところに言えることなんですけれども、皆さん、それから過去の僕、まあ、今の僕にも言えるんですけれども、口コミしやすいかどうかっていうのをぜひ考えてあげてください。これすごく大事なんですよ。口コミとは何か、誰がするものですか、これは言うまでもなく、お客様だったり生徒さんだったり、読者さんだったり、そういったね、情報を受ける側が、行う行動ですよね。口コミを発生させていただくっていうのは。で、ここで注意しなきゃいけないことがたった一個だけなんですけれどもあります。それは何かというと、今自分が作っている商品、自分が開発している商品、自分が書いている商品、自分が撮っている YouTube、 自分が収録している音声っていうのは、口コミしやすいのかどうかっていうのを常に考えていってあげてください。これはもう自分自身にも言い聞かせています。とにかくこの音声口コミしやすいかな、自分のブログ口コミしてしやすいかな、勉強会のことを紹介してしやすいかなとか常に考えていくわけですよ。じゃあ例えばですね、おにぎり屋さんがあったとします。おにぎり屋さんでも、パスタ屋さんでもですね、定食屋さんでも何でもいいんですけれども、普通のおにぎり屋さんだったら、これは口コミっていうのは発生しないんですよね。あなただけが持つ特技とか、あなただけが持つ特別な思いだったり技術だったり、もうあなたっていうのは何者なんですかっていうところを、インターネット市場ではブログ、YouTube では発信していかなきゃいけないんですよ。これはなぜかというと、読者さんっていうのは何をしたらいいのか分からなくなっているんですね。これ言い換えてみると、今何をしたらいいんだろうか、悩んでいるけどどういう行動をしたらいいんだろうかっていうのを、常日頃皆さんのブログに入ってきてくれる読者さんっていうのは悩んでるんですよ。ブログやってみたいけど何からやったらいいのかな、 YouTube やってみたいけど何からやったらいいんだろうか、お話しするのが苦手だなとか、一人でカメラの前で喋るのが恥ずかしいなとか、実際に YouTube にアップしたら家族に何て言われちゃうんだろうかとか、兄弟には何て思われるか、親御さんには何て思われるかとか、子供には何て思われるか、いろんな背景があると思うんですけれども、この読者さんの疑問とか悩みっていうのを解決してあげる必要があるんですね。ちょっと話がそれましたけれども、さっきのおにぎり屋さんの話に戻すと、たった一つのおにぎり屋さんっていうような打ち出し方をすれば、口コミがこれ起こるんですよ。例えば3歳から5歳だけに特化したおにぎり屋さん、子供の舌に本当にね、美味しいと思っていただけるような味付け、鮭やイクラとかで、梅干しだったら子供は酸っぱいと感じてしまうから梅干しはないとかね、甘い味付けをした鮭のおにぎり、それから甘い醤油のね、味を付けしたイクラのおにぎり、そしてすじこのおにぎり、シーチキンのおにぎりとかっていうのを特化して、3歳から5歳にピンポイントで受けるおにぎり屋さんっていうのは、これは口コミが起きるんですよ。保育園に行く前にあそこのおにぎり屋さんでおにぎりを買っていこうとかね、保育園が終わったらおにぎりを買って家に帰ろうとかね、そういうふうにバズが起こっていくわけなんですね。反対に、じゃあ60歳から70歳のおばあちゃんとかおじいちゃんに特化したおにぎり屋さんとかスパゲッティ屋さんだったらどうなるかって言ったら、これまた口コミが起こるわけですよ。すごく柔らかい麺をね、提供していただいて、私たち高齢にもね、本当に食べやすいわねっていうふうに思っていただけるっていうことですね。こういう口コミが発生しやすいのかどうかっていうのを、常にコンセプトの設計のところではぜひ考えていっていただきたいなっていうふうに思います。はい、そして次、3番目の大切なポイントに入っていきたいんですが、ブログや YouTube を撮ってるとき、ブログを書いてるとき、 YouTube を撮っているとき、これは何からやったらいいのか、今日この音声後でね、2回目聞いていただきたいんですけれども、僕は挨拶から始めませんでした。ここが大切なんですよ。ブログにしても YouTube にしても、私は中園のりふみと言います、〇〇〇と言いますと、こういう経歴でして、高校こういうね、転職を繰り返してきまして、最初はこういう苦労をしまして、なんてものはどうでもいいんです。 なんでかというと、読者さんが最も集中力が高いっていう時は最初なんです。とにかくポチって再生した、ピッてブログを開いた時が最も集中力が高い時に、ここが一番大切なことを言います。一番最初に大切なことを言うというところです。いいですか？一番最初の読者さんが集中力が最も高い時に、読者さんのゴールを言ってあげるということなんですよ。その時に感情を、ね、共感してあげたりとか、ワクワク感が高まったりとか、読者さんの反応っていうのをそこで見ていくというところですね。最初の段階で私は何々と申します、どうぞよろしくお願いしますっていうのは後からでもいいんです。最初のつかみっていうところが大丈夫なのかっていうところなんですね。じゃあ例えばこれブログで言うとどういうところを意識したらいいのかというと、例えば100記事まではこんにちはゾノですっていうところから始めちゃいけないんですよね。うん。なので例えば101記事から150記事ぐらいまでのところでこんにちはゾノですから始めてもいいかもしれないですけれども、まず1記事目から50記事目、50記事目から100記事目の時は、あなたがゾノであろうが、あなたが桜子さんであろうが、あなたがめぐみさんであろうが、あなたが、ね、新一さんであろうが、A 子さんであろうが、何でもいいんですよ。全然何でもいいんです。A 子さんでもあろうが、B 子さんであろうが、C 子さんであろうが、最初の自己紹介っていうところに、読者さんの最も集中力が高い時に、その自分の自己紹介っていうのを使ってはいけないということなんですよ。 OK ですか？ YouTube にしてもこういう音声の時も、もうとにかく最初は意識が高い時に大事なことをインプットしてあげるというところを意識してあげてください。はい、そして次4番目なんですけれども、これ今日のオーディオブックの中で最も大切と言ってもいいかもしれないポイントを言っていきます。知識を与えるのではなく体験を与えましょうというところになりますね。そもそも何のために記事を読むのか、何のために YouTube を見るのか、何のために音声を聞くのかというところなんですよね。読者さんっていうのはただただノウハウだったり、ただただ知識を知りたいのであれば、そういうね、Zoom のオンラインのセミナーに参加する必要もなければ、誰か見ず知らずの人のブログを読む必要もなければ、僕のこういうオーディオブックなんか聞く必要もないんですよ。だけれども、実際にリアルタイムで先にね、こういうメディア運営っていう実績を積んできたゾロさんだからの音声だから聞くとか、その人だからのブログを読むとか YouTube を見るとかいうところに付加価値を与えてあげないといけないということなんですよ。でそこで与えるべきポイントっていうのは知識ではないんですよ。とにかく体験なんです。じゃあ例えば僕のブログ勉強会では、とにかく HTML と CSS っていうのを体験してほしい、体験してほしい、できたでしょ、分かったでしょっていう体験を繰り返してもらっていますよね。この音声を聞いていただいている方っていうのは、ブログ勉強会に参加していただいたプレミアム特典限定付きで参加していただいた方だけが聞いていると思いますので、そういう体験したな、ね、勉強会参加した時にこういうことやったな、ああいうことやったなってぜひ思い返していただきたいんですけれども、自分のことを振り返っていただきたいんですね。これは何なのか。知識が欲しかっただけではないと思うんですよ。じゃあこれ何なのかというと、変化が欲しかったりとか成長が欲しかったりするわけなんです。言い換えれば、知識ではなく、その成長をさせてあげなきゃいけないんです。この音声を聞いているあなたっていうのは、ブログ勉強会を受けた時は受講者の立場だったかもしれないけれども、これからは自分が発信者として、配信者として、誰かの元に情報を届けたりとか、誰かに分かったとかできたっていう体験を与える立場にならなきゃいけない。そういった時に自分の知識をひけらかしたりとか、私すごいでしょとか、僕すごいだろう、俺すごいだろうとか、すごいだろう、すごいだろうっていう感じでやっちゃいけないんですよ。そのバランスっていうのがとても大事です。すごいでしょ、自分こういう経験とか体験とかノウハウがあるんだよ。それはもう本当に 10% ぐらいでいいんですよ。他の 90% はどこにフォーカスするべきかっていうと、とにかく参加者さん、読者さん、視聴者さんへの変化、それから成長なんです。そうしないと共感、それから共鳴が生まれないんですよ。 ここもう一回大切なことを繰り返しますけれども、とにかくできた、分かったっていう体験を繰り返してあげてください。そして共感共鳴を生まれるようにしてあげましょう。じゃあそのためにはどうしたらいいかっていうところを2つ大切なポイントを言っていきます。主人公はあなたじゃありません。今この動画音声を撮っている僕も主人公はあなただと思って話しています。あなたのこれからのメディア運営がすごく華やかになったりとか、うまく成功していけるような形で、あなたが一人称となって聞いていただきたいというふうに思いながらお話しています。いいですか。講師が自分自身を主人公にしないということです。ブログを書いてる筆者が自分自身を主人公にしないということです。あくまでも読者、視聴者、参加者がヒーローであり、ヒロインである必要があるということですね。2つ大切なことを言いました。講師が自分自身を主役にしない、2つ目、読者、視聴者、参加者がヒーローであり、ヒロインである必要があるということです。振り返ってみていただきたいんですけれども、面白い映画とか涙した映画とかっていうのは、ね、主人公に共感できた時だと思いませんか。主人公に自分をそのね、なんか投影するような感じ、あの主人公がまさに自分のように映画を見れた時に、その共感共鳴っていうのが生まれるわけなんですね。なので知識を与えるだけではなく、体験、できた、分かった、できた、分かったっていう体験を与えてあげましょう。そして次、5番目なんですけれども、このパブリック、そしてスピーキングって話ですね。これはですね、言葉というものは、皆さんこういうふうに音声だったり動画だったりでお話しする時があると思うんですけれども、伝えたい側は全力でお話ししても、言葉っていうのは相手にとっては残念ながら 10% しか残らないんですよ。じゃあ他の 90% どこで補っていくのかというと、声のトーンだったり、今これ音声なんでボディーランゲージっていうのは見えないと思いますけれども、ボディーランゲージなんですね。ボディーランゲージがこれ 60% なんですよ。そして声のトーンが 30%。 じゃあここで今僕の話し方っていうのがなんかどういう風に聞こえてるから分かりませんけれども、例えばここで僕がですね、はい、こんにちは、01ブログの中園です。今日はですね、限られたメディア運営のアクセスで共感していただけるメディアを作る6つの法則を、なんて言ってたら入ってこないんですよね。全然入ってこないんですよ。声のトーンってすごく大事なんですよ。強弱をつけたりとか、間を取るというところです。緩急をつけると。そしてじゃあどういうふうに意識をしたら声のトーンだったり強弱だったり間を取ること、作ることができるんですかっていう質問なんですけれども、これよくあるんですね。これ僕過去にですね、 YouTube にも今残ってると思うんですけれども、トークの講座っていうのを YouTube でね、公開しました。 Zoom で開催したものを YouTube に録画版でアップしてるんですが、これはっきりと言うと、感情を込めてあげれば自然と強弱だったり間っていうのは取ることができます。なので自分のトークに強弱がないなとか、緩急がないなとか、間をうまく取ることができないなっていう方は、もっと感情を乗せてください。もっと自分の熱とか、それから思いとか、感じていることとか、怒りとか、そういうのも全部ぶつけるんですよ。そうすると強弱っていうのは出てきます。そしてボディーランゲージについてですけれども、これ今音声で撮ってますが、パソコンの前で今僕一人で撮ってるんですけど、ボディーランゲージっていうのは全力でやってます。見えないかもしれないんですけれども、もう本当に手を全力で動かして、本当に画面というか音声のね、今聞いていただいてるあなたの元へ届けっていう感じで、もうボディーランゲージをですね、全力でやってるんですよ。こういうふうにコンテンツを作るときには皆さんにもやっていただきたいなというふうに思うんですね。そして最後、言葉です。3つ目、言葉。これ 10% なんですけれども、言葉がないとですね、そもそも伝えられないんですよ。声のトーンだけで、あーとかいいとかうーとか言ってボディーランゲージだけしてても、完全に訳がわからないと。何を言ってるのかわからない。言葉がないと相手に伝えられないんで、10% としか相手には届かないかもしれないけれども、ちゃんと言葉には理由を乗せて毎回ちゃんと伝えてあげましょう。なぜならば、こうだから。なぜならば、こう。 こうだから、なぜならばこうだからっていうのを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、ブログでも YouTube でも音声でも言っていってあげる必要があるんですね。なのでここまでの5番目のスピーキングのところを振り返っていくと、言葉というものはとにかく 10% しか残らない、声のトーン、ボディーランゲージっていうのを大切にしてやっていきましょうというところですね。そして最後6番目なんですけれども、これはですね、先ほどの理由をしっかり述べてあげるっていうところに紐づいてくるんですが、原理原則っていうのを全部理解していくことです。ブログでアクセスを集める原理原則、 YouTube で、チャンネル登録1000人を達成する原理原則、そして YouTube で再生時間4000時間を超える原理原則っていうのを理解していくというところです。メディア運営である程度の結果を出して、そしてお客様に共感していただくっていうところも、全ての原理原則を理解していく必要があります。でですね、これ個人メディアだからといって集客がうまくいかないかというと、これ答えはノーなんですよ。もしかすると自分なんかの弱小メディアで集客なんかできるわけないというふうに思っている方いるかもしれないですけれども、この現代においては個人のメディアこそ集客ができるんですよ。なぜかというと、これにもしっかりと理由があって、明らかにその個人の体験談とか個人の経験談っていう方が、作られすぎたメディアからすると魅力的だし生々しいし、読者さんからすれば、あ、私と同じような感じだ、私と同じような境遇だっていう風に価値観が共感できた人のところにアクセスが、ね、集まって、またそのブログを見に行きたいと思うからなんですね。うん、 OK ですか。ここの感覚っていうのがすごい大事なんですよ。だからその個人のブログでも、自分というのは過去にこういうふうに苦しんでました、なんでかというとこうこうこうでこういうふうにやってしまったからですとか、理由をしっかり述べる。もともと不健康だって、今健康になった人っていうのはなんで不健康だったのか、なんで今健康になれたかっていう理由をしっかりと述べて、そこで価値観っていうのをすり合わせていかないと共感させてあげることができないんですね。はい、ということで今ここの音声っていうものでは、1番ミッションについて話してきました。あなたがメディアを運営するミッションは何なのか、この限られたアクセスの中で共感を得ていくためには、とにかく自分のブログや自分の商品や自分のコンテンツを愛していかないといけないよと、愛していくためには本当に力を込めて作ったかっていうところがもう大切になってきます。そして2つ目、コンセプトの設計です。口コミしやすい記事なのか、口コミしやすい商品なのかっていうところを意識してあげてください。そして3番目、ブログや YouTube を書いてるとき、発信しているときっていうのは、とにかくこれは読者さんの一番集中力が高いときに大切なことをズバンって言ってあげてください。そこで自己紹介なんかをしている場合ではありません。そして4番目、知識を与えるのではなく、体験を与えていきましょうというところですね。もうとにかく知識ではないんですよ。読者さんの変化、読者さんの成長っていうところにフォーカスしてあげてください。私すごいでしょ、僕すごいでしょ、俺すごいだろうとか、そういう発信を 100% してしまってる人は、ちょっとそれをウェイトを下げて 10% ぐらいに下げてあげてください。残りの 90% は読者さんの変化、成長にフォーカスしてあげましょう。そして次、ボディーランゲージですね。声のトーン、そして言葉、スピーキングだったりパフォーマンスっていうところを話してきました。これを意識してやってあげることによって、もうとにかく感情を込めてブログを書く、感情を込めて YouTube をやる、感情を込めて音声を取るというところを意識してあげてください。限られたアクセスの中で共感を得るというところは、とにかく熱く自分の魂を読者に届ける必要があるんですよ。とにかくこれを意識してあげてください。ということで最後ですね、理由を述べるということも話してきましたけれども、この音声っていうのをぜひ何度も聞いてほしいと思います。これ音声っていうのは1回ではなく、これ最低でもですね、僕自分がセミナーだったり自分が何かの教材を買ったり特典をもらった時はこれ30回ぐらい聞きます。例えばベッドで寝る、昼寝する時にそれを聞きながら寝たりとかね、途中で寝ちゃったら意味ないでしょって思うかもしれないけれども、そういう学習方法だってあるわけですね。何もしないで、そんなね、YouTube 見て聞き流して寝落ちしちゃうんであれば、しっかりとこういう価値がある講座だったり、価値がある音声だったり動画を見ながら寝るとかでも全然いいわけなんですよね。しっかりとこれにも理由があるわけですよ。音声しっかり聞きましょうっていうのは。 1回では満足してしまってる人っていうのはほとんど頭の中に残ってないと思います。知っているとできているっていうのはこれ違うわけですからね。 20% しか残らないんですよ、この話っていうのは。なので今これ僕の音声を聞いた人 20% ぐらいしか1回目では残ってないと思います。2回目、3回目、5回目、10回目、どんどんどんどん聞いていってあげてほしいなというふうに思います。今日この日学んだ内容っていうのを耳から取り入れて頭に入れて繰り返し繰り返し繰り返し復習していってください。話を脳内に埋め込めた時、無意識に実行できるというような環境に自分自身がなっているというふうに思います。とにかく落とし込んでください。30回集中的に聞いて、できれば流して聞くよりも集中してね、聞いて文字起こししてそのネタをブログに書くようなね、自分のバージョンに落とし込んでブログでアウトプットするような勢いで書いていただきたいというふうに思います。はい、このプレミアム特典付きですね、この特典を受け取っていただいた方っていうのは、ぜひ活用した上で、ね、ご連絡をいただいて30分の個別相談っていうのもプレゼントしていますので、この30分の個別相談だったり体験レッスンだったり他のズームセミナーであなたとまたお会いできることを心から楽しみにしております。ということで今回の特別音声、限られたアクセスで共感メディアを作る6つの法則オーディオブックを終了したいと思います。ぜひ何度も繰り返し聞いてみてください。またお会いできることを楽しみにしております。